デジオでございます。まあ、8月も半ばで入りまして、まあ、お盆ですよね。東京は人が空いておりますね。電車に乗ってもガラガラやったりしてね、過ごしやすいな。まあ、でもなんか雨も多いなと思いますね。これからガンガン晴れたりね、してくれないと、このまま、ジメジメしてると、ちょっと植物、ちょっとバラにね、ちょっとカビが生えてきたんでね、その処理なんか今日もしておったんですけれども、もうちょっとこうカラッとしてね、風なんか吹いてくれたらいいななんて思っとるんですが、先週、私が毎年ですね、応募いたしております、世界水草レイアウトコンテストっていうのがあのね、これも毎年もう本気でですね挑んどるわけです。で、まあ結果が来ましてですね、結果は、14位ということでですね、まあ、前回は世界4位だったんですよね。で、いや、さあいよいよ取るぞと、グランプリ取るぞと、心の準備もし、グランプリを取った時のこのスピーチまでね考えたんですけれどもね、用意してたんですけれどもね、順位を下げてしまいました。14位となりましたね。14位、世界、まあ、日本人でいうと2位ですね。日本お一方に負けてしまいましたね。まあね、今日はそんな話いいんです。まあまた来年頑張ろうかなと、またチャンスをいただいたなっていうようなね気分でね、また、来年チャレンジしようかと思うんですが、まあ、賞ってね、まあ皆さんどうでしょうかね。なんか賞に応募したりね、これまでしたことがありますかね。なんかあるんじゃないかな。まあ今現在もなんか賞をしてるとかね、おられる方もいらっしゃるかもしれないんですが、星新一賞っていうのがね、今あるんですよ。今あるっていうか、いつからあるんやろ、これ。星新一賞。星新一ってどうでしょうかね。私なんかは非常にもう中学生ぐらいはもう大好きでね、ショートショートです。SF のね。SF、ショートショート。といえば、星新一。まあ、中学生の時にね、もう、結構、夢中になって読みましたね。まず、読みやすいっていうのがあるじゃないですか。短いからね、なんせね。で、まあ、子供にもわかる優しい、この物語の構成やったりね。そういうこともあったので、非常に夢中になって読んで面白かったなっていう思い出があります。で、この星新一さん、これの賞があるんですよね。で、この星新一賞のにね、この応募の規定っていうのがある、ね。応募の規定。この一般部門、学生部門、まあ、ジュニア部門ってね、3部門があるんですよ。ほんで、そのジュニア部門はまあ中学生以下かな。で、一般部門っていうのはまあ年齢制限はね、ないんですけれども、一つ、この人間以外っていうのもあるんですよね、これ。応募規定の中に人間以外もの応募も、応募作品も受け付けますと。で、まあ、括弧して人工知能などって書いてるんですね。まあ、そこがもう実にですね、星新一らしいっていうかね、ここが面白いじゃないですか。応募部門、その一般学生、ジュニア3部門に分かれてるけど、人間以外もいいだっていう。まあ、ただしその場合は、もう連絡可能な保護者とかね、 もしくは代理人を立ててくれっていう、そういうのはまあもちろんそうやんね。それね、そう面白いでしょう。そういうのね。で、じゃあ応募があったのかっていうと、あったらしいんです。これね、応募した、人工知能開発研究チームっていうのがありましてですね、まあ、いくつあるのかな、そういう日本に人工知能を研究しています、なんちゅうね、まあ、大学でやっているところとかね、まあ、いろいろこう、いろんなところがきっとあるんでしょうかね。で、まあ今やいろいろこう言われてるじゃないですか。AI の登場、人工知能なんちゅうね。これからもっともっと私たちの生活できっと身近になってくる、話題だし、まあ実感として生活に入ってくるようになるんでしょうね。未来なんかはね。私なんかすごくね、ワクワクしておるんですけれどもね、人工知能。よく言われるじゃないですか。その、仕事を奪うみたいな、人間のね、人間の仕事が奪われるみたいなね、言いますけれども、まあ、そらね、多少そらあるでしょうね。そらやっぱ機械文明、になった時も、やっぱりね、そらそうなったやろうし、まあ、農耕作業なんか今やロボットがやってるっていうかね、トラクターがやっていますからね。でも、まあ、便利になって、でその代わりまた新しい職業がねどんどん出ましたから、あんまりこの何でしょう、人間と人工知能のこの争いとかね、なんかあんまりそういうのって想像できないなと思うんですよね。そこは結構楽観的でいいんじゃないかな。なんかほら、人間にとってメリットがあることと人工知能にとってメリットがあることってなんかあんまり相入れないっていうかね、この領土の奪い合いとか絶対ないじゃないですか。人工知能と人間のね、この空間の奪い合いとかね、資源の奪い合いとか、そもそももう立ち位置が全然ちゃうからね。もう全然ちゃうと思うんですよ。で、人間っていうのは、やっぱりこの、持ってるものの奪い合いみたいなのがあったと思う。それがね、まあ、戦争やったと思うんですけれども、そもそもちゃうからね。領土奪い合いしてもしゃあないし、ねえ、そんな争いってどうやって起こるんやろな、なんてね、思ったりするんですけれども。まあ中にはね、あるんやろうけど、きっといい仲間にね、なるんやないかな。まあ生活を豊かに便利にしてくれるんやないかな、なんてね、期待しておるんですが。で、その人工知能が星新一賞に、応募して、これまあ、審査ってね、まあ、どういう、その、なんでしょう、そういう賞みたいなんてあるじゃないですか。第一次審査、第二次審査でね、そういういろんな、こう、関門があって、こう、絞られて、最後は、こう、専門家が読むみたいな、きっとあると思うんですけれども、その、選考、第一選考にですね、人工知能が書いた小説、ショートショートがなんか通過したみたいなんですよね。最終的には落ちたらしいんですけれども、まあ、審査員曰く100点満点中60点ぐらいやったらしいんですよ。もうね、なんでしょう。まあ、ここでの問題はね、第一次審査に通らなかった人間がいるっていうことなんですよね。つまり人工知能に負けた人間がいるっていうわけなんですよね、これね。ここが面白いですよね。それがちょっと重要っていうか、なんかこう、そうやってゆっくりと、人工知能が、入っていくんやろな。まあ、賞を取ったりね。だから人間をこう差し置いて賞を取るっていう。まあもちろんそのチェスの世界、将棋の世界。もうこれロボット、人工知能が勝つと。もう研究が終わったらしいですよね。もうどうせ勝つっていうことがもう分かって。で、もう日本のプロ棋士も、やっぱりコンピューターと戦って強くなってるっていうことなるらしいんですよ。で、今その、騎士同士はロボットがロボットで学習して、ロボット対ロボットで、戦ってるらしいんですよね。ほんで、ロボッ ットがまたそのロボット、強いロボットと戦って自らまた学習して、ほんでまたそれで、強いロボットが強いロボットと戦ってまた学習してって、どんどんもう無限に強くなってるらしいんですよね。ほんでそのこのやり方をプロ棋士が、人間のね、人間のプロ棋士が見たら、なんてクリエイティブな手を使ってるんやろって、そういう、こう想像的なクリエイティブなそのやり方っていうのをこう感じるらしいんですよ、人工知能のその手からね。もうだからほら、機械がやることじゃなくて、だけじゃなくて、やっぱりこう人工知能はもう十分そのものづくり、クリエイティブな部分、進出してくるっていうこと、そして今は第一次審査やけどね、これ第二次審査通っていいよいいよ、このロボットが小説書いたり、ねえ、もう人を感動するような曲作ったりね、脚本書いたりするんかな、また面白いでしょこれ。もう水草レイアウトコンテストも、もう気がつきゃ周り AI で、もう人工知能と戦ってるみたいなね、こと、そんなむちゃくちゃ夢じゃないと思うんですよね。もう、なんでしょう。もう、想像できると思うんですよね。で、よく言われることが、やっぱり人工知能は難しい職業がありますと、なかなかやっぱこれは人間にしかできない職業があります。よくね、言われます。アートディレクターとかね、映画監督とかね、その舞台演出家とかね、そんなはなかなかロボットには、人工知能には無理やろう、難しいやろう言われますけど、これ、人間も難しいからね、そこね。それで言うと。だからもう、そういう意味じゃ、もう人工知能の今超えなきゃいけない難しい部分と、人間が超えなきゃいけない難しい部分ってかなり違いじゃないですか、それ。もうそういうの面白いよね。なんか話したい、早く。人工知能といろいろ話したい。なんか自分の話したこととか覚えてくれてんねやろね。お前、こない言うてたやんって。もう、ほんまそう。ね、もうすごい忘れるもん、そんなん。だから、もう、有能なマネージャーつくいうことでしょう。楽しみでしかないですけどね。